ということでね、
はい、
まあ本当にいろんなことがあったね。5月ももう半ばでございますけども、
そうですね、
結構私はまあなんていうか学んだね、
はい、
ゴールデンウィークに、
うん、
学びが多い、
学び
ね、川崎学び君
お元気ですか、学びさん。
その話は先週してるんですけどね、はい、学び君元気でした、
よかったです、
新聞社でね、
はい、
元気に働いてましたけど、うん、連休ちょっと出かけましてね、
はいはい、
今ちょっとこれ飲んでるんです。これ関係あるんですよ。これ
美味しそうな缶コーヒーですか。それは
ワンダ太陽のモカブレンド、
はいはい、
ね、缶コーヒー。これどこで作ってるか知ってます？
知らないです。
これは朝日飲料さんのね、明石工場。
明石に工場あるんですか？
あるんです。朝日飲料さんの主力工場ですよ。朝日飲料、
そうなんですね。
だいたいね、和歌山市から車で3時間、そこでこう作られてるんですよ、こう太陽のモカブレンド。なんでそんな詳しいかというと、
はい、
連休に行ってきたんですよ。
やった、
朝日飲料明石工場に。
へえ、
工場見学、
はいはいはい、
ゴールデンウィークといえば工場見学でしょ
初めて聞きましたけど。
いや、もう家族で過ごすレジャーといえばゴールデンウィーク
ピクニックとかじゃなくて、
ピクニックとかじゃなく
て工場見学、
もう朝日飲料の工場見学
なるほどね、
なんか三ツ矢サイダーが、まあ、奥さん好きなんですけど、
はいはい、
子供も最近、まあ、炭酸をでやっと飲めるようになって、
はいはいはい、
で三ツ矢サイダーやったら飲めると、
うんうん、
で工場見学に行ってみようと、
いいですね、
この連休中に行ってきたんですよ、
はい、
ちゃんと予約してね、
うん、
今作られているのは太陽のモカブレンドでございまして、あのお姉ちゃんが言ってたんで、
はいはいはい、
そうかと思って、いや僕も10円安いから飲んでますつい言ってしまいましたけど
言ったんですか、
うん、あれね10円安いんですよ
それは言わんといてください。
そうか、それ
は美味しいから飲んでますって言われて、
太陽のモカブレンドは10円安い。
そうなんです、
ね、和歌山放送の自販機ではね、まあ、和歌山放送自販機は入れますから、一般の方でも、ね、
はい、あ、はいはいはい、
挑戦してみてください。10円安いっていう話を一応まあして、
なるほど、
まあ連休それだけ行くのもね、
はい、
あれなんで、間まあ休憩を兼ねてね、うん、堺の大仙公園という、
はいはいはい、
仁徳陵古墳の隣に公園があるんですよ。でそこでまあ弁当をね、
うん、
食べて、花村の
いいですよ持ってい たんです
よ。やっぱり連休やから店も混んでるやろと。
そうですね、
ね、弁当屋とかも混んでるから、はいはいはい、もう和歌山で買うていった方が安心やいうことで、ね、
朝から買っていってね、
そう、県庁前の花村で弁当買って ね、
いいですね。
で、それをまあわざわざ堺まで持って行って、
はい、
堺で食べたんですよ
堺で花村の弁当を食べる、
うん、
おつですね、
うん、それはもうおつやって、もうこの炊き物がええんやうてね
はいはいはい、はい、
で食べて、
はい、
さあもう工場見学行きましょう言うて、
うん、
どういうルートで行くかというと阪神高速ですわ、
はい、
ね、4号湾岸線、
うん、
でそこから先はよく分からへんけども、
はい、
高速道路看板通り乗り継いで明石の方へ向かうわけですね、
はい
はい、で堺から高速道路乗るんやけど、まあ、大浜入り口かな、
大浜、あ、聞いたことあります、
うん、堺の大浜、
はいはいはい、
まあ、とりあえずカーナビはもうセットしてあるから、
うん、
それで高速道路乗ったんですけど、
はい、
あれこれ大浜ちゃうなと、乗った瞬間に思ってん、
はい、
あ、これ間違ったら15号堺線やと思って、湾岸線から行こうと思ってたのに、
うん、
15号堺線乗ってもらったと、
間違えてる、
今度初めて乗ったと、その乗ったことないよ15号堺線なんかね、でやばいと思ったんやけど、うん、子供がねそういうこと言うともそ不安があんのよ。
ああ、いや、なるほどね、
うん、あ、間違ったとか言うと、え、何何何ってなんねんな、
パパの不安が映ってしまうんです
ね。そうそう、僕はとしては、はい、阪神高速なんか全部つながってるから、
はいはい、
多少乗り間違えてもさ、うん、まあなんとでも
そうですね、
なるやん、
ちょっと遠回りするかもしれないけども、そうそうそう、
たどり着くのはたど
り着き
ますから、基本は環状線につながってて、はい、そこから各線に絶対分岐するわけやから、うんうんうん、行きやんことはないやん、
はい、
ただ実は時間がギリギリで3時には着かなあかんねんけど、
おうおう、
その時点で、
ね、
カーナビの到着予想が3時20分になってん
ねん、やばいやばいやばいそれはやばい、
それも言ったらめっちゃ不安があるんや、
はいはいはい、
入れんの入れんのってなるやん、
はいはいはい、
2つの面で、うん、だから僕として、あ、道間違えたっていうのと、
はい、
時間に間に合わないっていう、もうダブルの後悔が
きついな。
そうだから阪神高速の堺線は湾岸線よりも手前に乗り口があるんですね。
ああ、なるほど。
でもっと海側に湾岸線があるんだけど、僕何も考えんとカーナビの誘導通りそのまま堺線乗ってもたんですよ、はいはいはい、でもそれはもう言えないわけですね、
うんうん、
一生懸命頭の中で、ああ、まあでも途中まで行ってもう一回湾岸線の方にまあ行く方法もあるわな、
はいはい、
とかもう無言やん、ずっと無言や
口には出さへんけども頭の中でぐるぐるぐるぐる考えててね。
そうそうそうそうそうもうずっと無言、
はい、
で、まあなんとかかんとか、
うん、
まあ、無言を貫いて、
はい、
で途中で、あ、やっぱりこっち4号湾岸線、
よかったよ、
こっち方面やなというのにまあ乗って、
はいはい、
まあ、その3号個別でも行けんねんけど、はい、あんま行ったことないから、まあ、
うんうん、
湾岸線行って天保山の方から、
はいはい、
ね、無事、
うん、
湾岸線に乗って、湾岸線乗れた時点でカミングアウトしたんですよ、
はい、
まあそこまで来た大体
そうですね、
でだんだんその20分やった到達予想も、
はいはい、
だんだん3時過ぎ3時ぐらいになってきて、
あ、よかったよかったよかった、
なんとか行ける方向やなと思って、
安心
安心、うん、であの奥さんに実はまあカクカクしかじ今まで黙ってたけど、はい、俺は道を間違えたと、
うんうん、
でただ今正式ルートに戻ったと、
はい、
でこっからただこっから先の神戸ハーバーハイウェイの折り方を間違えて、うん、その後の3号神戸線の乗り方を間違えると、はい、遅刻しますと
、はい、
今すぐ Google マップを見て僕に教えてくださいとということで、はい、まあ、奥さんもそんな Google マップとかあんまり見てくれない人なんですけども、うんうん、アシストしてくれて、
はい、
まあ、なんとかかんとか2時54分ぐらいに
ギリギリですね。
もうギリギリやけど、はい、なんとかかんとか、朝日飲料の交番に着いたと、
はい、
いうことで、まあ、今回僕が学んだことはまあ2つあってね、
はい、
1つは、カナビを信用するな
って。そうですね、
まあ、よく言われることなんですけども、はい、古今東西、言われることですけどやっぱりカナビを信用してはいけないということと、やっぱり子供の前では本当のことは言わない
そうですね、お父さんはもうデンと構えといてもら
わ
んと、
ね、そうそうそう、もう、はい、あ、道の仕事はどうしようどうしようとか、はい、この後3時間に合う、おい電話してくれとかもうそういうことは言わずに、
そうですね、
黙って、はい、パイロットの気持ちですよ。もうお客様当機は無事に着きますと、
はいはい、
あくまで言わないといけないって言うじゃないですか。
そうですね、
もうそれと同じ気持ちなの、うん、それを今回学びましたんで、
はい、
皆さんもしね、朝日飲料の工場行くときに、うん、間違えてその15号境線乗ってしまった時は、はい、家族には内緒にしてください。参りましょう、せーの、
らしくあれ。
和歌山放送では総合職正社員を募集しています。応募資格は4年生大学をすでに卒業された方、または2025年3月までに卒業見込みの方です。応募は和歌山放送のホームページから入社志望書をダウンロードし、必要事項を記入の上和歌山放送まで郵送してください。締め切りは5月24日金曜日必着です。お問い合わせは 073-428-1431 428-1431 和歌山放送総務部まで。皆様のご応募をお待ちしております。
マイクで直撃
教えてチェリー。
あー、はーい、どうもスタジオになれないですということでこのコーナー、マイクで直撃教えてチェリーのコーナーでは、私チェリーがですね、今週のアシスタント A のラジコ君にいろんなことを聞いていこうというコーナー、
はい、
じゃあこれから毎回 A とか B とかも言うても、
わかりました、
これやたろくにも
う自己申告制で、
うん、そうそう、もう自己申告して
わかりました。
そうやったら間違えへんわ。
了解です。
さあ今週は、
それでは参りましょう、今月の乃木坂ニュース。
あ、そのノリ忘れてたわ、最近言うてなかったから
ちょっと久しぶりに言いたいなと思いました
。ぜひ言ってください
ということで、うん、今月も乃木坂46のお話をしていきたいなと思うんですが、乃木坂46はですね、うん、35枚目シングルチャンスは平等が発売中でございまして、
はいはい、
で、センターの山下美月がですね、3期生なんですけれども、うん、このシングルで卒業するということで、
大エースですよね、
はい、卒業ライブがですね、先週5月11日土曜日12日日曜日に行われ、うん、たはずです。
どこで行われたんですか、ちなみに。
東京ドームです。
なんかね、我らにね11日来てくれた、
はい、
ね、どっちの方かな、なんか東京医大に通ってる女の子ね、
はいはいはい、
智弁の OG の子もなんかファンで、
うん、
その日ライブ見るとか見るとか言ってましたよ。
いいですね、いいで、お友達になりたい
な。あ、ほんまやね。いや、もう将来有望な子なんで、
そうですね、
あなたみたいな人、怪しげな30男はちょっともう申し訳ないけど
やめて、ほんまのこと言わんといて
抜いてもらえますか。はい、
でね、うん、まあちょっと時空の歪みの関係でまだちょっとライブ見れてないんですけど、
はいはいはい、
その話ちょっとまあ来月以降にちょろっとできたらなと思うんですが、
が
乃木坂46のシングルには、
うん、
毎回スペシャル応募券というのがついてくるんです。
スペシャル応募券いいです、なんかスペシャルな感じが。
で、そのスペシャル応募券は基本的にそのオンラインサイン会に応募できたりとか。
なんなんオンラインサイン会、オンラインでサイン書いてくれても
手に入れる。オンラインでお話ししながら向こうでサイン書いてくれて、それが後日送られてくるんですよ。
そうなんや、
そう、
面白い企画やね。
それは CD3 枚分の応募券で応募できるみたいな感じ。
おー、それええやん、悪くないね。
まあ、でもそれも応募しても当たることが分かんないです
ね。ああ、抽選に外れたらあかんねん。
そうそうそう、やっぱり枠があるから、やっぱり、
まあ、それはそうやな、無限にはできへんな。
あとはまあ、なんか限定ライブ配信やったりとか、うんうん、あとはまあ直筆サイン色紙プレゼントなどなど、いろいろ特典があるわけなんです。
それはファンクラブ限定じゃなくて、もう CD さえ買えばそういうチャンスがあるわけ。
はい、1枚、今回だったら1枚2000円かな、うん、のそのタイプ ABCD っていろんな CD があって、
シングル1枚2000円もすんの。
2000円します、
高いな。
そのあのシングル、あ、 CD とブルーレイがセットになってるんですよ、
うん、あ、あ、そうなんや。
そう、それ CD だけやったら1700円かなかな、
ああ、
そう、
まあ、
みたいな感じ。
なるほど。
になってまして、
うん、
で、まあ、このスペシャル応募券はやっぱりそのメインどころとしてはやっぱり握手会っていうのがやっぱりこのスペシャル応募券のメインになってくるんかなとは思うんですけれども、
はいはい、
昔 AKB48 8、うん、もう最近自分でも分からなくなってきましたよねよくやってたんですけど、まあ、握手会戦法、
ね、有名ですよね。握手会で1枚に1つついてて、そうそうそうそう、山ほど凍ったらいっぱい握手できると、
そう、うん、っていうのがまあ始まりやと思うんですけれども、うん、まあ、乃木坂46も握手会はが行われていました、
はい、
が
かつて
行われていましたが、やはりまあここもコロナ禍の影響がありまして、うん、オンライン化になりまして、うんうん、まあ、僕も半年ぐらい前かな、一度あの坂口珠美ちゃんに、はい、あの画面越しに会うために、8秒間会うために
言ってたな、なんか
苦戦してたっていう話をしたんですけれども、そんなんなってたんですが、うん、去年の秋からですね、このオンラインはオンラインミート&グリートって言われてるんですけれども、去年の秋からリアルミート&グリートというものが始まりました。
まあ本来のものに戻ったわけや。
またでも厳密には戻ってないんです、ま、もちろんまだ握手はできないかなっていうことで、アクリル板越し
握手するので、面会やないかそれ刑務所面会やそれ。
だから握手はできないんです。だからお話しするだけ、
アクリル板越しに、
アクリル板越しで、しかもマイク越し、
マイク越しに、うん、アクリル板って聞こえそう、郵便局の窓口やんかそれ。
そうでもほんまそんな感じ、そんな感じですにやるっていう。ただでもリアルに会えるから、うん、リアルにお話ができる、
面と向かってね、
そう、
言えやん
からええー、なーっていうことで、まあここ最近はずっとそれが続いている。
ボーナス全部 CD に投入するべきやそれは
そんな要請
僕のボーナスもちょっと投入して
やった、ありがとうございます。
あんまり金額ないけど
でね、
カットされた、
握手会ってやっぱりその、うん、直で会える分、うん、なんていうか、僕はもう行かないって決めてたんですよ。
なんで
直で会ったら、うん、もう惚れてしまうから惚れてしまってほんまにもうなんか抜け出せない沼に入ってしまうなっていう気がしていたので、う
ん、自覚はあったんやな。
そう、うん、やはり惚れやすいタイプっていう自覚はあるんで、
惚れやすいタイプなんや。今までいろいろ話聞いてるけど、そんな惚れやすいんかな、結構あっさり諦めてるような感じしたけども、
惚れやすいタイプなんで、そうなんや。そのあれ、危険があったので、
危険やわ、
もうやめとこうと思ってたんです。
自制してたんやな。
そう、う
ん、
ただね今回はね、うん、ちょっともうなんか他のプレゼントもなんかなあどうしようかなって思って、うん、もうちょっともう酔った勢いで、うん、もうなんかダメ元で応募してみたんですよ、うん、そのただ1枚の応募券を、
CD1 枚のな、
CD1 枚分の応募券を、うん、で、まあ、誰に会えるかっていうのもその時点で選ぶんですけれども、
ね、その、うん、
もうそこはもうね、もう最近の一押しであるもう久保しおりちゃん一択で、うん、
あ、一択でね、
1枚そこに応募したわけです。
それ複数選べるの？1個だけ
選べます。
あ、複数一応やった、うん、あ、そうなんや。
ほんで1回につき10枚分、うん、いっぺんに、え、ちゃうか、あれ1回の話で10枚分は最大申し込めるんですっていう、まあ一応上限はあるんですけれども、うんうんうん、まあだからいろんな人に、うん、分散して申し込むこともできます、
へー、
っていう制度になってまして。
ほうほう、でもあなた一択や、男気あるやん結構。
そう、一択でやりまして、
うん、
でまあ酔った勢いでダメ元でやってたんで、うん、正直その応募したことすら忘れてたんですよ。
おー、それ携帯でできんの？
携帯でできます。
あー、なるほど、じゃあ忘れるかもね。
その、 CD に応募券があって、そこのシリアルコードを入力して応募するみたいな感じなんです、
うん、
で、まあ、忘れてたんですけれども、うん、ある日突然思い出して、うん、ちょっともう慌ててその当選結果を確認したんですよ。
お
ー、まあ、なんで慌てたかというと、その、うん、落ちたら、うん、落ちた人だけで再抽選みたいなのもあったんで、
なるほど、
だそれもあるからちょっと期限的に
どうなってんのかなと、
今日期限やったらどないしようっていうのも焦りもあって見てみたんですけれども、うんうん、まさかまさかの当選。
ほー、初めてやね。
1枚初めてです。
はー、
久保しおりに会えるぞとなって、
ほー、
思わずちょっと家の中で叫びました言って言ってましたね。あ、そう、
だってやっぱりそれはやっぱね、ライブに行けるとかじゃないもんね、うん、一応比較的距離の近い、まあ、データ僕今ね第3スタジオでミキサータク挟んで壁挟んであなたと喋ってますけど、
はい、
これよりまだ近いんじゃん。
近いです、近いです。
マジで
近いです。
3スタイル近いの？
全然近いです。
マジで、
ほんまに。だからその壁タクぐらいですわ、その距離的には。
そうやな、
そうぐらいなんで、
やろ。それはちょっとまあ数秒のこととはいえですね、うん、やっぱりちょっといろいろ考えるよね。まあ、
う
ん、散髪も行かなあかんし、服もちょっと買いに行かなあかん。
そうなんですよ、
うん、
もう行く前、僕朝もちょっと洗顔使ってめっちゃ顔マッサージしましたからねちょっとでもこの
印象をな、そうそうそうそう、よくせなあかんからな。
パンパンの顔をちょっとでも小さくせなあかん、
抑えてな。
そうそうそう、で思いまして、まあそんなことでドキドキしながら当日を迎えましてね、はい、行ったのが5月6日月曜日。
すごい連休やん。
ゴールデンウィーク最終日でございます。で会場が、京都パルスプラザ、
ほう、
京都国際見本市会館かな、ほう、正式名称は、
はいはいはい、
今回15時から16時の会に 当選しまして、で、それで14時半ぐらいやったかな、会場に着いたんが、もうその時点でも結構たくさんの人がいらっしゃいまして、多分イベント自体は10時からやってたんかなぐらいの感じやったんで、結構人がたくさんいてて、いた車って言われるこうラッピングされた車もたくさんそこで並んでまして、あのメンバーの顔だったりイラストだったりが乗ったやつも結構並んでる中に、一つ和歌山ナンバーの車があったんで、あの方はどこから来ているんだろうとすごく気にもなりましたが、
気になるね。
まあ、見つけられることもなく、
和歌山市内では見たことないもんね。そう、実車が走ってるとこ見たことないもんね。その例えば中之島ロータリーでそういう車走ってたとこ見たことないもんね。
見たことないですわね。でね、あのまあそんなも見ながら結局30分ほど並んだかな、会場に着いてから並んで、まあ金属探知機のチェックも無事クリアして、
当たり前やん
結構厳重なんですよ、チェックがね。そうそう、
まあいろいろあったしな。
でクリアしてホール入りしまして、で、まあ、33個ブースが並んでるんです、一人一つのブースが。
ほんなら33人いてんねや、そこに。
33人いてます。で、まあ、あの僕は、まあ、もちろん一目散に久保ちゃんのブースに並ぶわけです
よ、ね、目的のね。
僕が入った時点で20人ぐらい並んでたんかな、で、基本その、まあ一列ずつに仕切られていまして、
イメージなんか見たことあるわ、そんな
一列ずつ仕切られてて、その、パーテーションがあって、パーテーションの向こう側にあのご本人がいらっしゃる。
健康診断みたいなな。
そうそう。
みたいな大阪繊維保険みたいな
の
やつ。
ただその両隣が結構その近づいてきたらやっぱり斜めから見えるんですよね。両隣の子たちがその横のついたてはないから。だから結構見えるんですけども、今回両隣、右隣が、我らがキャプテン梅澤美波さん。
おお、すごい。
2020年10月26日にボックスに出演したことにも有名なあの梅澤みなみさん、
伝説のね、伝説のボックス出演ね。
そう
あったあった。ネットが騒然となったと、え、何分かりますボックス何それってなったっていう。
この間あのこれあの考えながら思い出して、あの思わず日付まで調べましたけど、
あったあった。
そうね、やっぱりね、でも10メーターぐらい離れたとこから見ても、やっぱりね、生で見たらね、もうテレビで見るよりなんか数百倍綺麗なんですよね、やっぱりね。
まあ、あの綺麗な方ですもんね、梅沢さんはね。
あの綺麗な方がやっぱり余計に綺麗に見える。
あら、
もうそこでも若干緊張し始めたわけ
ですよ。そうやな、だって梅沢みなみさんがそこにいてるんやもんな。
ほんで、右隣梅沢みなみ、ほんでもうちょっと近づいていったら、左隣が先ほども名前が出た坂口珠美ちゃん。
あんたの好きな。
そう、僕が好きだ。ゆぐりまでわざわざ参加した坂口珠美ちゃん、ファースト写真集来月発売でございます。
お前なんかちょっとやらしいカットがあったであ
の、ね、ビキニショットがあったんで、ちょっとあれ楽しみやなと思いながら、やっぱりお顔が可愛い方なんで、やっぱり可愛い、まあ、お人形さんのような笑顔はね、ほんま実物で見ると余計になんかあの胸にくるものがありまして。そこでまた余計緊張してるわけです
よ。緊張するな。
メインを見るよりも両隣を見ることでどんどん緊張が高まっていって、ね、基本的にこの握手券1枚で8秒って言われてるんですよ。
8秒でしょ。
8秒は
暮らしの中、ちゃうな、 WBS 和歌山放送ジャカジャンで8秒ぐらい。
あ、そうそう、ほんまだからそれぐらいの時間しか喋れない、1枚で、ね、だからいっぱい積んだらその分喋れるんですけれども、なので8秒しかないんで、結構その20人ぐらい並んでても、
あっという間やん。
回転というか進んでいくのめちゃめちゃ早いんですよ、1枚とかまあ5枚とかの方も多いですし、なので進んでいって、だから結局その緊張 してる間もなく、
間もないよね、もうはいどうぞって感じ、
っていう感じやし、ほんでそこで気づいたんですけれども、アクリル板でマイク越しっていう風に僕は軽い調査で思ってたんですけれども、どうやら今回からビニール越し、
何ねビニールって
になって、だから生声になったんですよ。
昔やったアクリル板でなんかちょっとヘッドセットのマイクみたいな
の
つけて、
そうなんかそのアクリル板についてついてるそのマイクに向かって喋ってくださいみたいな感じやったんが、もうビニール越しでもうマイクで普通に喋れるようになってるっていうことで気づいて、それ気づいてからまた緊張し始めましたね。とかそうこうしてる間にもう僕もそのパーテーションを超えまして、
久保しおりちゃんに、どうぞ次の方って言われて、
久保しおりちゃんにもご対面ですよ、
はい、
もうね、緊張しすぎてね、もうなんか声も上ずりました。あー初めましてみたいな感じになってしまって、
はい、
なんでもうなんかあー初めましてみたいな感じになってしまって、あのラジオいつも聞いてますありがとう忙しいと思いますけれども頑張ってくださいありがとうございますって言われてもう8秒で終わりですよ。
そうなるわな。
ただね、その8秒でもね、もうなんか ぱ生で見たらオーラが違いますわやっぱり。あ、
そうですか。
一目見た瞬間にもうドキドキドキドキしまくりまして、
あ、
やっぱりあれはハマってしまうなと思って、 あかん扉を開いてしまったなという気がしております。
あ、まあでも8秒やったらほんまそれ言うので精一杯やな。はじめまして、いつもラジオ聞いてます、ありがとうございます、頑張ってください。
ほんまに
そんだけよな。 でもファンがね、うん、その本人と向き合った時にさ、それ以上のこと言うこともそんなないよね。
そうです。もう特に初めましてやったらね、うん、もうね、
でも初めまして2回目だって、あんたその8秒しか追ってない、2回目だったで、あ、な、あの前はありがとうございましたラジオ頑張ってくださいしか言うことないよね。
そう、うん、でも結構その、 あの10枚例えば剣持ってる人でも、うん、その1枚、まあ、10枚やったら、まあ、例えば5枚ぐらいの人やったら、うんうん、1枚を5回転するっていう人もいてるんで、5枚いっぺんに出すんじゃなくて、な1枚やってまた並び直して、うん、みたいな感じで、うん、結構それでもなんかそっちの方がなんか認知されやすいんじゃないかとかいう話もあって、
印象的やわな。
そうだからね、今度からどう知るべきか。
あ、でもそれ抽選当たらなかったらあかんのよね。
そうです。例えば5枚 CD 買ったとしても、うん、もう全部外れるかもしれないわけです。
だから僕が代わりに買っといて当たったらあげることもできんの？
一応ね、多分本人確認がいると思うんで。
あ、だから登録するときにあなたの権利で登録したいわけや。
でもチェリーさん CD 持っといていただいて、あの応募券だけください。
あ、そうやな
楽しい時間でございました。
あ、そう、その話ねむちゃくちゃ面白いんで、うん、まあ、その何後日談も含めてもうちょっと聞きたいんですけども、はい、あのそろそろ25分で。
そうですね、ちょっと喋りすぎましたね。
いやもっと喋ってほしかった。僕がその話面白いからオープニングなんか2分ぐらいでよかったんや。
すいません、喋りすぎました、はい、
じゃあその話も含めてね、はい、また来週ちょっとおいおい聞いていきたいと思います、
はい、
それでは参りましょう。裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
詳細は不明
不明。
この番組にも出たことがあります、はい、ひいちゃんこそ最初光アナウンサー、
はい、
連休中に北山村へ行ったんですって、
はい、
ボックスによると、うん、ボックスでのご本人の発言によると、ね、はい、その話始めたんですよ連休中に、うん、どうしたのひいちゃん、なんか連休どっか行ったのって、
はいはいはい、
あ、連休中に北山村に行ってきまして、今まで行ったことなかったんで、
はい、
あ、そうなの、北山村はね、僕もね行ったことがあってね、いかだ下りがねっていう話でですね、
はいはいはい、
ひーちゃんの詳細は不明っていう小田川さんがいかだ下りの取材をした話はたっぷりと聞いていただいたんですけども、
ね、
ひーちゃんが北山村で何をしたのかとか、どういうことがあったのか、あるいはどこのホテル何号室に泊まったのか、はい、みたいな話は何もわからなかったです
何を食べたのかとかね、
全然
知りたいところですけれども、
それも詳細は不明っていうね。ゴールデンウィーク事件簿、
事件簿、
はい、ゴールデンウィーク中に和歌山放送に一本の電話がかかってきまして、はい、
ルルル、
そう、受付に、
はい、
で内容は住谷の弟さんと連絡が取りたいと、
ほう、
連絡先分かるかって和歌山放送に電話かかってきたんですよ。
ほうほうほう、
連休中にね、はい、弟さん、うん、ヨシャマンさんですね、
うん、
でいやちょっとあの連絡はともかくどういうご用件ですかっていうと、うん、家にある車の、警報ブザーが鳴っているので本人に連絡取りたいっていう。
おお、なるほどなるほど、
和歌山放送に連絡したら分かると思ったっていう、
はいはいはいはい、
あ、承知いたしましたすぐにご本人に連絡いたしますということで連絡させていただいたんですけど、はい、ラジオを主戦場とする芸能人がやっぱり認知されるとこのタレントに連絡したいと思ったら放送局に電話したら連絡が取れるっていうあのそういうとこに行き着くんやと思って。
そんなパターン初めて聞きました。
そうなんですよタレントに連絡したいときに和歌山放送に電話してくるかと思ってでも現に連絡取れたんで、
そうですね、
やっぱり何でも困ったときは和歌山放送、
うん、よかったですね、
連絡してみるもんですね、
はい
はい、あとはですね、大久保ハッピーアフタヌーンを引き継いだ中川さんが、うん、早苗さんを完コピしているって話もあるんですけど、完コピって完全コピーね
リスペクトがすぎる
んです、うん、リスペクトがすぎるんですよ、はいはいはい、もうこんにちはから全く一緒なんですよ鶴岡早苗さんが
確かに、ね、
ちょっと若返ったみたいな感じなんですよ、全く同じ完コピがすぎるっていうあのコーナー途中で、なるほどねっていうコーナーあるんですけど、はいはい、あれは早苗さんの口癖がなるほどねやったからスタートしたコーナーなんですよ、昔工場さんがねディレクターの、はい、なんですけども、今完全に中川さんがやってますんで今後完コピを極めていくのか、はい、それともどっかで方針転換して中川トミーらしくなっていくのか、
そうです、ね、
ここはね、うん、大久保ハッピーアフタヌーンますます注目でございます。
聞き逃せない、
聞き逃せないということで、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。